コミュニティラディオ天神777
知ってる？
就活！
時刻は10時を回りました。皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、じゃあもう一回いきますよ。 おはようございます。
おはようございま す。
こちら福岡市中央区大名赤坂じゃないすいません、大名にありますコミュニティラジオ天神知ってる就活働こう考えるライブトーク番組、今日で第298回を迎えました。
イエイ、おめでとうございます。
あともう少しで300回です ね、
目前ですよ。
はい、まあ、300回はです ね、 はい、
300回がこの感覚でいくとこっちかなと思いきや、
そうなんです、北九州の放送になるので、はい、ちょっとこちらではないので残念なんですけど、
今月の第5土曜がなきゃいいんですけどね
そうですね
そしたらちょうどですよね。
まあでも、学生のパーソナリティで遊びに行こうという計画もしてるので、
まあ、まあ、楽しみです
ね、はい、まあ、乗っ取られた分荒らしに行ってやろうと、
はい、楽しみにしておいてくださいはい、今日はですね、まあ、ちょっと一風変わったメンバーでお届けしているんですけれども、はい、まずはそうです、今日のメインでお話しされているちょっと北尾さんがお休みということで、はい、別の方をコメンテーターとしてお呼びしております。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
いつもパソコン越しに皆さんを応援しております成田と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
今日は一応北尾さん の座席に座っております。
はい、はい、まあ、いつも鋭いコメントをしてくださる成田さんが今日はいるので、はい、
ちょっと緊張してます
ビシバシと
緊張してますもん。
コメントいただければと。
別に切れたりしないよ。
いや、ちょっと緊張します。まだういういしいので、
怖くないよ、大丈夫。
よろしくお願いします。
ういういしいって自分で言うんだね。
ちょっと、はいはい、
じゃあまた学生のパーソナリティから自己紹介させていただきます。じゃあ私から、
はい、
皆さんおはようございます。西南学院大学4年の竹上しおりです。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、私の最近の近況報告は、先週の土曜日にあった博多祇園山笠を初めて見に行きまして。
そうなんです。
はい、大山に行ってきました。
早起きして。
早起きはできなかったので、うん、朝の夜の11時ぐらいに天神で集合して、うん、カラオケでオールして行きました。
はい、あったんだ
はい、そうです。
本当に、はい、どのあたりで見たの？
私は、うん、博多駅のすぐ近くのところの折り返し地点で見たんですけど、奉納するところもちゃんと見て、初めて博多祇園山笠を見て、
一応ね、
そうなんです、飯塚もあるんですけど、うん、やっぱりその飯塚とは違った迫力が
すごいよね。
やっぱりありますね。
すごいですよね、はい、あれなんか皆さん地域の方揃ってやってるんですよね、
うん、そうなんですよ。だからその盛り上がりが本当にすごくて、うん、なんかやっぱりこうずっと応援してる、代々応援してる方とかも熱気がすごくて、うん、ちょっとこっちが圧倒されるぐらいだったんですけど、うん、まあ、大学生活で、うん、もうオールまでして見に行けたということで、とても思い出に残りました。
すごい貴重な経験素晴らしい、それは
今日もよろしくお願いします。
します。
はい、じゃあ次。
はい、では次、私自己紹介します。九州大学の学部3年の阿部千澄です。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
私の近況報告なんですけど、最近は週明けからですね、期末テストが始まるので、最近はずっとこもりっぱなしでガリガリやってますって感じです。冷房に当たりすぎてちょっと体調壊しがちなので、はい、これから気をつけてやりたいと思います。
はい
はい、
体調に気をつけてテスト頑張ってください。
頑張ります
、はい、はい、ありがとうございます。では今日のゲストの方を紹介したいと思います。ではゲストの方、自己紹介をお願いします。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
京都生まれ京都育ちの平岡亮太郎と申します。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
軽く自己紹介をしておきますと、立命館大学の理工学部数学科を出まして、うん、今某金融機関で仕事をしております。で、福岡は、4年目になりまして、うん、まあ、最近の私の近況報告といたしましては、先ほど凛ちゃんが言ってましたが、実は山笠に
出てまして。そうなんですか。出られてたんですか。
山笠流れに もう2年連続出て
る。じゃあどうやれば出れるんですか。
はあの地元でこう、うん、うまくこれを使えば出れます、
なんか結構割と企業の方同士で出てるってお聞きしたんですけど、そういう感じですか。
そうです。
あの福岡はね、うん、もう山笠応援してるから、うん、山笠の活動のためにお休みとか取れるのね、そうなの、うん、そうなんですよ。
すごい。
どうでしたか、です出てみて。
いやすごいです。やっぱりいろんなお祭りを日本で見てきましたけど、うん、やっぱり山笠は一番迫力がありますし、うん、もう九州男児博多人、うん、博多男児の一番こう男意気が出る最高の祭りで、
中洲流れは特にいいとこ取りで、
そうなんです。今年は一番初めでした。
ね、最初でしたからね。
いや、どうですか、引いてる感じですか、押してるんですか。
後ろから押すんです。
重いですか。やっぱり
すごい重いですし、うん、やっぱり初心者ですから後ろでひっそりしてるとですね、うん、いろんな人から若者は楽すんなって言われて、前に行け前に行けとこう知らない間に気づけば押してた
なるほど。また貴重な体験も聞かせていただけたらと思います。今日はよろしくお願いします。
お願いいたします。
ではもう一方お願いします。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
私は奈良生まれ奈良育ちの平岡奈央と申します。私も出身立命館大学で生命科学部生命医科学科を卒業しまして、某日用品メーカーで働いています。もともと徳島県で品質管理として働いてたんですけれども、まあ、この近況報告も兼ねまして5月に結婚、あの平岡亮太郎さんと結婚して博多に来たことがきっかけで、今は販売計画室という九州支店の方で同じ会社で働かせてもらってます。
はい、
今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
いやいいですね、この今日のテーマ新婚さんいらっしゃいっていう、
はい、そうですね、
まあ、
そうい
うテーマでやろうと思うんですけど、まあ、ここから来ておりまして、うん、今このスタジオの光景がですね、あのこの新婚の夫婦が肩寄せ合って一つのマイクを共有しているというこの
一番微笑ましい状態なので皆さん、
が足りないだけなんです
そんなことないですそうですね、まあ、一応今タイトルがあったんですけど、うん、もう一回タイトルコールをお願いします。
タイトルコール、今日のテーマ、
そうです、
今日のテーマはですね、新婚さんいらっしゃいでございます。
はい、はい、新婚さんいらっしゃい、ありがとうございます。はい、そうでですね、このフレッシュな新婚さんをお迎えしてたくさんお話を聞いていきたいと思います。その前にまずは提供読みをさせてもらいます。
はい、
じゃあ私が読ませていただきます。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。ということで、
はい、お送りしていきます。
はい、まずはですね、こう旦那様の
旦那様の
亮太郎さんの方にですね、亮太郎さんからお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、そのアジア
金融機関
それはどういったことをお仕事されてるのかなって、ちょっとお話できる限りでお話ししてもらうことってできますか。
要はですね、我々は本当にあの何でも屋で、お客さんが困ったことがあれば、はい、もう何でもやる内社グループで、あの何でもできるようにするっていうのが仕事で、具体的には例えばお金を貸すこともありますし、お客さんと一緒に事業をすることもありますし、お客さんの商品を全国で売ることだってありますし、私も実は金融機関に入っていろんなことをやってるんですが、まあ去年とかはすごい遮熱塗料を売り歩いてたのでです
ね、遮熱塗料、
工場の屋根にすごいお客さんと一緒に登って、
なんか全然違う感じですね。
そうです、まさか自分が工場の屋根に登ると思ってなくてです、まあ、そんないろんなことをやってるとても面白い会社です。
ありがとうございます。
遮熱って熱を遮る塗料っていう、
そうです、
工場だと熱くなりますからね。
あ、はい、
これも全国のどこかの会社さんの商品を我々が代わりに、
なるほど、
手広いな。
そうですね、その会社に入ったきっかけというか、
そうですよね、スーパーカーですよね、
はい、お聞きしたいんですけど、
結構いろいろ紆余曲折があるんですが、
はい、
あのシンプルに申し上げますと、日本の企業さんが海外に出る際のこう手助けをしたいっていう、まあ、将来の夢があってですね、
はい、
でそこからあの今の会社を選んだっていうのが経緯。
そういえば大学3年生の時に会った時それ聞いたわ
当時ずっと主張してましたから。
あ、もうじゃあ大学生の頃からそういうことを思って活動されてたっていうことですか。
そうですね、はい、大学時代の経験が、まあ、自分の中で大きな、あのインパクトがあってですね、そこから、
じゃあ一番のターニングポイントだったら大学生活っていうことになるんですか。
大学生活ですね。
何かそういうきっかけになることがあったんですか。
は
い、
私はですね、まあ、海外をいろいろと一人で旅することが多かったんですが、
すごい、
やっぱりその時に見てきた世界の中で自分の価値観が変わって、さっき言ったような夢を持つようになりました。
一番自分の価値観が変わったなっていう国ってどこかありますか。
僕が一番おすすめはバングラディッシュってずっと言ってるんですが、
バングラディッシュはこっちのアジアの方ですか。
そうです、インドのお隣の国なんですが、
どういうところが一番刺激になりましたか。
やっぱりですね、バングラディッシュって名前はご存知の方が多いんですが、よく、まあ、貧困だとかですね、水害だとか、最近はマイクロファイナンスだとかっていろいろ言われてるんですが、実際行ってみればそんなことはなくてですね、ものすごい皆さん幸せそうに楽しく暮らされてて、経済環境は当然低いんですが、実は日本よりも幸せだと感じている人の割合って高くて、世界でも確か7番目とかだと思うんですが、かなり高い位置にいるんですよね。で、まあ、そういう環境で日本とこう対比しながら、やっぱり日本のためかつ世界のためになるような仕事をしたいなと思うようになったんで、今の会社で一生懸命働いていると。
そういうところへのなんか支援的なものも なんですか、企業でやってたりはするんですか。
支援もものすごい悩みました。私は支援よりもビジネスを通して改善をしていきたいなという考えになりましたね、最終的には。
海外に大学時代にたくさん行こうって思ったきっかけって何だったんですか。
ですね、私はやっぱりもともといた中学校が、すごい海外推しで、まあ、外国人の先生がたくさんいたりですね、で最後の中学校3年生の時にはみんなで海外に研修旅行に行くんですが、まあ、その時のやっぱりインパクトと経験と、ただ英語を話せない不甲斐なさとで、これはもう一度どっかで行かないといけないっていうところから、すごい興味を持つようになりましたね。
そういう学校って福岡だとちょっと珍しいかなって、
なかなか聞かないですね、
思うんですけど、成田さんの時はどうでしたか。そういう経験とかってありましたか。
あ、なかったですね。
海外に行きたいなって思ったこととか。
あ、思わないですね。
逆になんで、なんでというか、そのきっかけというか。
あ、なんか日本の方がご飯美味しいし、海外いくつか行ったんですけど、はい、まあ、ちょっと短期間で、なんか全然いいと思わなかったですね。
ぜひ成田さんにはバングラディッシュに行っていただいて。
でも僕バングラディッシュのカバン使ってて、マザーハウスの、マザーハウスの山口恵理子さんとかご存知ですよね。あれ4万円ぐらい出して買ってですね、それでちゃんとつながりは持とうと思ったりとか。
ぜひ現地に一度行っていただいて、
あとグラミン銀行でインターンシップをした、してるよね、平岡君も、梶尾武さんってちょうど1年前にゲストを連れてきたりとか、自分はしないけどやってる人をちゃんとこの番組に結びつけてはいますので
広い意味で貢献していただいて、
自分じゃなくて他人にやってもらって、自分はその他人のふんどしを借りるというかですね、そういう形で
つなげていくっていう。
そうですね、ありがとうございます。今はですね、結構この番組就活生とかも聞いてるんですけど、就活されていた時に一番ここ気をつけていたなとか、こういうことを心がけて就職活動していたなってことってありましたか。
私は2つ大事にしてたことがあって、1つはさっき言った自分の夢がちゃんと会社で実現できる可能性があるっていうこと、でもそれで選ぶとたくさん出てくると思うんですよね、会社が、なので次に大事にしてたのは誰とやるかっていう部分です。
そういう見極めると誰とやるかっていうのって、やっぱり会社の中に入ってみないとわからないのじゃないかなって、一応私も就職活動して思ったんですけど、それを見極めるのってどういう風にされていたとか覚えてらっしゃいますか。
これはとにかく人に会うしかない
です。もうその会社の方に、
インターンシップに行くのもいいですし、それが難しければ説明会にとにかく足を運ん で行くだけじゃわかんないですから、行ったら必ずそこにいる会社の人を捕まえて必ず話を聞いてください。そうすれば OB 訪問とかっていう形で行かなくても、うん、もうプチ OB 訪問みたいなことをどこでもできます、う
ん、なるほど。
やっぱり何人か話をすればある程度こんな雰囲気の人がいる会社っていうのが分かります、
うん、
そこでこれは違うなこっちは合うなとかっていうのを選んでました、
うんうん、なるほど。
ここのところのセンスって結構分かれるんですよね大学4年生。
どういうことですか、センスが分かれるっていうことは、うん、
その人を見る目会社を見る目っていうのが、あの就職活動を通して大学3年生のまあ後半あたりで、
はい、
うまく養える人と、うん、まあ、そのうまく養えるレールに乗れない人、まあ、残酷な言い方をすると
そうですね、
昨日僕ちょうど12時間ぐらい前に下関市立大学の学生と飲んでて、
はい、
まさに今の話を聞かれて、
うん、
今と同じ回答をしました。出会いの分母増やすしかないと、
そうですよね、うん、
人を見る目を養うっていうのはそのどうなんです、その4年の時はそうされてなんでしょうけど、その大学生活とかそれまでの経験とかで養われたなって感じますか、
うん、それはですねやっぱりとにかくいろんなことにチャレンジしていろんな人に会っていろんなものに触れるっていうことをずっとやってればやっぱり感性っていうのはこう培われていきますし、見る目っていうのは養われていくんじゃないかなと思います。
まあ、そのいろんなっていうのをね、はい、あの切り口として、まあ、彼のすごいところは、まあ、自転車日本一周とか、
ね、
なんか徒歩で四国遍路一周とかね、大学生のうちにやってて、まあまあ、なかなか普通の人やらないんですけど、
ね、そうですね、それやろうと思ったきっかけは何だったんですか、
これはちっちゃい頃からの夢です、自分でも何年か覚えてないんですが、
はい、
ちっちゃい子多分テレビで見たんでしょうね、あの日本一周を自転車でやるっていうことが一つ自分の中で目標としてあって、
はい、
やるなら大学生しかないですから、
そうですかね、
全部回ると100日ぐらい私はかかりましたから、
やっぱり一周してる間にいろんなそのそういう時やるのって私一番気になるのがどこで宿泊したりしてるのかなっていうのがすごい気になって、現地の方のとこですか、
いい質問です、
いや
宿は基本はテントです、
じゃあ、持ち歩いてたってこと、野宿って
自転車に積ん で夕方暮れてくると、じゃあ今日はどこにテント張ろうかなっていうのを考えながらこうぐるぐるぐるぐる、
すごい
ので、やっぱ家があると夕日ってすごい綺麗なんですけど、家がないとですね、はい、夕日ってもう恐ろしい以外の何ものでもなくて
そうですよ、暮れる日が暮れる、
そうなんですよ、ですよ、
そのテントで過ごそうと思って、過ごそうというか宿泊をしようと思ったのはなぜなんですか、結構もう逃げちゃう人が多いと思うんですけど、
これはですねシンプルにお金がなかった
っていうかそうですね、
まあ、皆さんあとはもう一つ挙げるとしたら、そこに宿にお金を使うんだったら、うん、私はもっと違う経験にお金を使いたかったんで、例えばいろんな人にあの会いに行くために、ないしはあのいろんなものを見るために、いろんな文化に触れていろんなものを食べる、でそっちの経験の方にお金を使いたかったんで、だったら宿代はもうケチろう、まあ、学生ですから使えるお金も限られてるんで、最終そういう結論になりましたね。
そうですね、
地元の人との交流とかもありました？
すごいありました。面白くてですね、自転車で後ろにこう日本一周中っていう看板を
つけて
走ってたんで、はい、やっぱりこう道行く人がすごい応援をしてくれたり、だから横を過ぎてった車がいきなり前で止まって、そしたらおばちゃんがペットボトル振りながら出てきて、お兄ちゃん何やってんのみたいな話になってですね、
はい、
おばちゃんとちょっとこうお話しながら最後頑張ってって言ってペットボトルもらったり、あのお菓子もらったり、
あ
のもっとすごいとなんかお小遣いいただいたりですね、
あったかいですね、
どこに泊まんのっていう話から宿ないんですよって言ってたら、うちおいでよみたいな話になって泊めていただいたりっていうのがやっぱりいいところですね、
逆に一回しか会えない一期一会っていうのがよりなんかそういう出会い大切だなって感じるんですけど、いいですね、
本当に一期一会
やってください。大学時代に結構たくさんやられてたっていうお話今聞いたんですけど、逆にもっとこういう風にしていればよかったっていうか後悔の面とかありますか、
はですね、大学時代はもう本当に後悔が一つもなくてですね、もう一度自分 が大学生の1回生に戻ったとしても、うん、今と同じ人生を歩めなかっただろうなって思うぐらい、うん、無駄な時間は一切過ごさず、うん、自分で全力で生きてきたんで、うん、もう本当に後悔はほとんどない。
うわー、すごいですね。結構大学生ってこう社会人の方から見たら時間たくさんあるからもっと有効的に使えなよっていう風に言われると思うんですけど、いざこう自分が大学生やってみるとやっぱりこう自堕落に怠けちゃうこととかないですか？
ありますね。
旧大生
自分ではやっぱりこういうお話聞くと何やってるんだろうなって思うんですけど、追われますよね、いろいろ。
私はまあ追われてないけど、でもやっぱりこう自分時間の使い方下手だなって私はずっと思っていて、就職活動中も何か時間を上手に使うコツとかってあったりしますか？
考え方だと思ってて、はい、で例えば別に私麻雀が好きだったりするので、麻雀って他の人から見ればなんかただこう自堕落に遊んでるだけっていう見方なんですが、見方を変えればあれってすごいコミュニケーションのツールであり、すごい勉強の場なんですよね。でそう思ってやっている人と、だらけてるながらもこう麻雀をやってる人だと、そっちの人は全然有効に時間使えなかったなって思いますし、僕は麻雀してても時間すごい有効に使えてるなって思うんですね。で多分そういうのが積み重なって今まで その人生の充実感とか、自分は有効な時間の使い方ができているっていう、自己肯定感みたいなにつながるんじゃないかなと思うので、本当考え方一つだと思います。何やってても学べる機会とか、自分のためになる機会って探せばあるんで、そこのアンテナの張り方ですかね。
やっぱり気づけることが大事だっていうことですかね。
一つ一つに意味を見出していくっていうことですかね。
成田さんは逆にじゃあ大学生活にまた戻れるってなったら何したいとかありますか？
これ僕この前 Facebook に書いたところなんですけど、ね、はい、大学生活戻るっていうか、なんか生まれ変われるとしたら、僕立命館の付属から立命館入りたいって書いたんですこの男に惚れてて、はい、なんかこういうなんか他人にも生まれない中高第一貫っていいなと思って、
ゆとり世代です。
そうなんかそういうゆとりたっぷりの10年間ね、中1から大学4年まで過ごしてみたいなっていうのが生まれ変わったらやりたい人生です
じゃあもしじゃあ立命館じゃなくて、はい、もっと通われてた子だったら、はいはい、こういうことをもっとしていけばよかったなとか、
は
い、
あもうそれ今が最高ですね。もうこれでいいです。
あすごいな。自分も社会人になって、皆さんと同い年に なれた時に、そういうふうに自分が覚えるのかってなると、自分はなんかあんまり思えないような気がしてるので、この残された大学生活でいかに有効に使うかっていうのが大事かなって思いますね。はい。はい、
なんか質問力高かったじゃないですか、ね、
本当ですか、やったー、ありがとうございます。イエイ。さすが今1年間ちょっと やらせてもらってるので、
はい、すごいね。
本当ですか、
たくさんお話を引き出していただいて、
引き出すね、
気持ちよく話せる。
ちょっと何も出ないですけど大丈夫ですか？あ、笑顔を届けるので。
分かんないよ、この後なんかね出てくるかもね。
え、本当ですか、やった、ありがとう。じゃあ楽しみにしておきます何かありますか？じゃあまた質問とか。
質問ですか？そうですね、大体お話を聞いてて、いや何ですかね、
僕がこれだけは大事にしてほしいモットーを
もっと
お伝えしたいなと思ってるんですが、ありがとうございます。ここはやらない後悔よりもやる後悔っていうのをものすごく大事にしていて、やっぱり人間やらないと分かんないですし、見ないと分かんないんですよね。で人から聞いてもそれって結局自分でやってみないと分かんないですし、でやっぱり人生で一番しんどいのって、あの時これやっとけばよかったなとか、こういうことやっときたかったなって思っちゃうことが一番辛いんですよね。なのでやるかやらないかで迷ったら、僕はもう迷わずやるを選んで、どうやったらやれるかっていうのを考えるように人生生きてます。
そうですね、
やらん、
日本人がここに
やらなかったことはもう取り戻せないですからね。
そうですね、今の学生ってあんまりそういう風に考える人って、前の放送でも話したんですけど、
そうですね、
なんか危機回帰能力じゃないんですけど、こうやっていいのかなっていうのがやっぱりあって、その分そのこうやってる やっていいのかなどうしようかなって思ってるうちに時間が過ぎて結果やれなくなっちゃって成長できないっていうことがやっぱり、うんう
ん、まあ学生だけじゃないですけどね、まあ、大部分のサラリーマンもまあマイナス評価ですからね、
う
ん、なんかしくったらマイナスになり、うん、なんか努力しても別にプラスにはならないという世界で生きてるの で、うんでまあ、そういう世界で生きてる親の元で育った子供たちなんで、うん、普通に子供だけは悪いとは全然思いはしないですけどね、
うんうん、そうね、うん、だからやっぱりその気持ち次第ってさっきもおっしゃってたんですけど、うん、自分の気持ちの考え方一つで、うん、こんなにもなんかすごい素晴らしい人生とか、うん、すごいキラキラした未来を持ってらっしゃる方がいるので、
ね、なんかキラキラって言葉嫌いなんですけどいいですよね
本当にザって感じです
よね、そういう人を見るとね
なんか本当に、うんうん、なんか一本の映画ができそうなような大学生活だったり今までの生活で本当に充実されてるんだなと思って、
あの途中休憩が必要なぐらいの映画になりそうですよね
タイタニックみたいな感じですねちょっと休憩挟んで
日本一周の途中ぐらいで富山県ぐらいでちょっと途中休憩
まだまだ先は長いですけどそうですね、ありがとうございました。じゃあ最初のオープニングナンバーに行こうと思います、はい、じゃあこの曲を誰が選ばれましたか。
私です。
はい、じゃあどうしてこの曲を選ばれたんですか。
自分の中で転換点となった高校生の時にやってたサッカーの、うん、まあ、全国大会に出た時のテーマソングなんですよね。
ほ
う、これを聞くともう本当辛いだけだったんですが生活が蘇ってくるという思い出の曲ですね。
ありがとうございます。じゃあ曲紹介をお願いしたいので、なんとかなんとかでなんとかみたいな感じで曲紹介をお願いします、うん、はい、お願いします、
はい、それでは、私のおすすめの曲聴いてください。生き物がかりで心の花を。
コミュニティラディオ 10G コミテン。
はい、生き物がかりで心の花を咲かせましょう、咲かせようでした。はい、
はい、
でですね、こちらのチャンネルはですね3つのチャンネルからお楽しみいただけます、
はい、
まず1つがウヘムラジオ周波数 77.7MHz コミュニティラジオ天神コミテンにチューニングしていただき、福岡市内の中心部のエリアでお楽しみいただけます、
はい、
次にですね、それ以外の地域になりますと、まず1つがサイマルラジオですね。 Google などの検索サイトでサイマルラジオと検索していただくと、そちらからサイマルラジオのページに行っていただいて、はい、コミュニティラジオ天神コミテンを選択していただけると、
ポチッとね、
はい、お楽しみいただけます、
はい、
次にですね、携帯、スマートフォン、タブレット端末、パソコンなどインターネットがつながる環境であれば、日本全国、もっと、もちろんのこと世界もですね、
はい、
お楽しみいただけます。以前にですね、ベトナムからメッセージをいただいたこともあるので、はい、世界どこからでも聞けます。でまずですね、コミュニティのホームページからサイマルラジオにつながるので、はい、ぜひお願いします。そしてですね、見えますか、あちらにカメラがあるんですけど、皆さん手を振ってください。はい、こちらがですね、このようにラジオのスタジオの様子をですね、ライブストリーミングを通じてご覧いただいております。ユーストリームですね、 IBM クラウドビデオからスタジオのですね、はい、様子がライブ映像でお楽しみいただいております。ではいきます、せーの、
見える、聞けるラジオで Now on air
ということですね。こちらはですね、はい、毎回ゲストの方をびっくりさせるという
サプライズ
なんですけれど、ちょっと成田さん、いつも聞いてらっしゃるのに
うわーっとなって
なんかあれですね、あんま慣れないもんですね
、うん、次はまたしっかりと、
これ毎回毎回出遅れるんです
バッチリお願いします、はい、ということで、先ほどは旦那さんの、
そうですね、旦那さんの涼太郎さんから
お話を伺ったんですけど、次は奥様の、
はい、奥様の
奈緒さんのお話を伺っていきたい
かなと思っております、はい、では奈緒さんの方からもう一度自己紹介と、現在のお仕事と専攻と、あ、どこの大学かということをお願いします。
はい、某化粧品、日用品メーカーで働いております平岡奈緒と申します。立命館大学の生命科学部生命医科学科を出まして、奈良から徳島で働いて、そこから今福岡で働いているというような状態です。
お願いします。
します。
立命館大学って場所は、あの、どこなんですか。あ、
理系なので滋賀のキャンパスになります。理系市って言って琵琶湖草津キャンパスみたいな。
なんか、はい、頭文字取ったらかっこいいけど、
かっこいいね、
なんか日本語にするとちょっとあれですね、
はい、いろいろキャンパスがある、
ね、
広いんですか。
京都と大阪と、
結 県またぐんですね。
そういえば茨城にできたんでしたっけ、はい、大阪の。
めっちゃ綺麗でした、
ね。うん、
あ、じゃあその3カ所で今学部ごとにこう分かれたり。
そうですね。
実は私行こうと思ってたんですよ、立命館大学に、高校の時に。いい でもちょっとさすがに私英語ができなさすぎて、ちょっと絶対ついていけないですっていうことで残念、断念したんですけど、まあでも文系なので全然違いますよね、キャンパスは、はい、
なるほど。
なおさんはどうしてそこのまず専攻されたってとこからお伺いしたいんですけど、
は
い、
あ、専攻ってあの学部ですか。
そうですね、生物の方。
そうですね、もともと理系だったので、昔からあのおままごとより虫取り派やって
活発的だったんですね、はい、
本当に自然が好きで生物が好きで、なんか人が細胞でできてるとか、物が電子とか原子とかできてるとかいうのを聞いた時にすごいびっくりして面白いなと思ったのがきっかけでした。
理系症状ですね。
理系症ですね。
理系症、
なおちゃんと僕1回目か2回目になった時になんかすごい名言があって、はい、すりつぶせばすべてがわかるみたいなことです要はすりつぶして顕微鏡で見れば、はい、まあ、大体のことは解決できるみたいな発言がありましてですね、それ理系の人すげえなと思って、
本当に、ね、
僕ら文系なんかテキストすりつぶしたところでテキストのカスしかできないよね、
はい、ただただもう読めないってだけですよね、もう文字が
面白いなと思
いました。なおさんはお話を伺っていると E の方には行かれてないってことで、
はい、
学部で就職されたんですよね。
はい、そうなんです。もともと理系就職をしたいなと思ってまして、でそうなるとやっぱり大学院に行くっていう選択肢もあったんですけど、うん、学部卒ででも理系就職ってできるんじゃないかと思って、本当に狭き門なんですけど、チャレンジするだけして、うん、無理やったら大学院行こうと思って、まあ、大学4回出た時に就活して理系就職を目指しました。
自分でこう可能性を広げてってことですよね。
そうですね。
理系って割とその自分もやってて思うんですけど、はい、なかなかいろんなことがあっていろいろやりながらって感じだったんじゃないですか。そうでもないですか。
いろいろやりながらという、
就職活動しながら、
就職活動しながら、
そうですね、
日々の実験しながらみたいな、はい、
私理系就職したかったので、もちろん就活でもその技術系の話、研究の話もしたかったので、どうやったら技術の話もしながら就活できるかなと思ったら、早めに研究室に入らせてもらって早めに研究を進めて、で、こういう研究してますっていうのを就活でアピールしたいなと思って、そういうふうに動きました。
どんな研究してたんですか。
私は生薬学研究室で、はい、青じその研究をしておりました。
青じそ、そういえば青じそすりつぶした話聞いて思い出した
炎症に効くんですけど、そのどの成分がどういう風に効いてるかっていうのがまだ分かってないような状態なので、そこを分析していく、機器分析とかを学べるような研究室に配属してもらいました。
研究室っていうのは4年生からじゃないと入れないんですか。
あ、そうですね、基本的には4年生になる前に配属なんですけれども、はい、まあ、就活が3回生から始まるということだったので、もうその春ぐらいから動き出して、教授にアポイント取っていろいろお話聞いて、この研究室でこういう研究をしたいっていうところまで就活前に詰めておきました。
すごいですね。
本当にこの話を聞いてですね、実際やってる身として、研究室って割と敷居が高いですよ。
そうですね、入るのも緊張しますよね。
そうですよね。だから本当に自分から掴みに行かれたんだなと思って、
ね、やっぱり思ってるだけじゃ何も始まらないんで、実際教授とお話ししたり、そこの先輩のお話を聞いて、その先輩がどういう専攻に進まれてどういう仕事に就かれたかっていうのを聞いた上で研究室選びもしました。めちゃくちゃ悩みましたけど、
そうなんですね。実際その就職活動されてる中で何ですかね、悩んだこととかありますか。
そうですね、やっぱり周りみんな院卒の方なんですよね。でしかも男の人理系女子の学部卒なんて、その理系就職の就活をしてる人の中にはなかなかいなくって、ただそこで自分がどうアピールしていくかっていうのを、自分の強みっていうのをきちっと伝えることに専念して、まあ、活動を進めました。
ね、なんかこうお二人今の話聞いてるとさっき陽太郎さんの方もこうやらない後悔よりやって後悔した方がいいとか、うん、自分って動くのがいいっていうふうに奈緒さんもおっしゃってたんですけど、なんかこう考え方とか少し似てるのかなって今お話聞いてちょっと思いました。うね、どう思いますか。ちょっと似てるなって思うこと、
ね、思いますね。もうやりたいことは全部やりたいなと思って今まで私も生きてきたので、まあ、同じになりますけど私も今までの人生後悔はないです。
そうよね、奈緒ちゃんのフェイスブックとか見てるともうなんかもう日常なんか同じ24時間じゃないようになんかね240時間あるんじゃないかぐらいに、
生き急いでるねってよく言われます。
うん、なんかプライベートの方でもいろいろ活動されているようで、
うん、どんなことされてるんですか。
そうですね、大学社会人になってからなんですけどボランティア活動もしながら仕事をするっていうような生活を送ってました
、うんうん、なんかサークル学生時代のサークルでそのきっかけがあったとかいう、
大学時代には科学実験を子どもたちに教えるサークルに入ってまして、地域の子どもたち児童館とか行って伝次郎さんみたいに空気砲とかスーパーボール作りとかを教えてい
ましたねそういう人ね
でも結構割と年配の方が多いからこういうな、うん、素敵な女性だと子供も絶対喜ぶ、うん、
大学生みんなで、うん、科学に興味を持ってもらいたいなっていう風に活動してました。
へ
それをその時に東日本大震災があって、うん、で自分たち大学生が何かせんといかんやろうと思って、うん、自分ができることで何かできることはないかと思った結果、うん、その科学実験をするのを東北被災地でさせてもらえないかということで、うんうん、現地に大学の制度を使って現地に行かせてもらって、うん、で現地の子どもたちを元気づけるっていう風に活動をしました。
どうでしたか反応は子どもたち。
そうですね、なんかその本当に笑顔が素敵で、うん、そういうことも経験したんですけど、うん、ただふとその津波の話になると、うん、ここまで水が来てねとか、うん、被災地の避難所ではこういう感じやってとか、うん、おじいちゃんおばあちゃんがっていうお話を聞いて本当に辛い思いをしたんだなっていうのを実際に私自身も感じることができました、うん、その経験があったので社会人になってから徳島工場に配属になったんですけど、うん、徳島の方でもその東日本大震災震災について考えるようなボランティア団体ダッシュ隊徳島っていうんですけど、はい、その団体に入って東日本大震災で被災した子どもたちを徳島に呼んで、で徳島の子どもたちと交流を持ってもらってディスカッションするみたいなそういう活動をしていました。
それユーストリーム中継とかしてて僕見てたんですよ。
あ本当ですか、ありがとうございます。その時司会してました、
うん、見てた見てた、
うん、あ司会とかやられてた、
ね、もう全然私そういうの苦手やったんですけど、うん、そういうところに突っ込んでいくことでそういう機会も与えていただいて、うん、経験としてさせていただくことができました。
いいですね、
仕事以外に活動されるっていう、うん、なんかこれからもいろいろ挑戦していきたいなと思うことあります？
そうですね、今は仕事と、うん、プライベートなんていうんですか、今もボランティアとかもしてるんですけど、うん、と習い事とかスポーツとかもしつつ家庭もあるような状態なので、うん、
すごいですね
なんか欲張りなんですよね私、うん、やりたいことは全部やるじゃないですか本当に欲張りにいろいろやってて、でやっぱ今は旦那と一緒にスポーツしてるのがすごい楽しいので、そっちにも力を入れつつより充実した人生になればなと思って。
テニスとか？
あ、今はゴルフと。
あ、ゴルフか。
はいはいはい、マラソンと。マラソン
お二人でゴルフに行かれたりマラソンされたり。
そうですね。
めっちゃ行ってるね。
はい、明日も朝から打ちっぱなしの予定で。
へ
え。あとマラソンの。
ハードですね。割と。
じゃあ福岡マラソンとか。
当たったんですよ。
ね、おめでとうございます。
出させてもらいます。
二人で。
はい。
フルマラソンですよね。42.195キロ。
はい。
どうせ3時間ぐらい入っちゃうんですよこの男は。で2周目とかして2周目で奥さんに追いついて一緒に手つないでゴールするっていう、なんかもう絵が見えてるんですけど、ね、なんか喋っててムカついてくるな、なんかもう一人でなんか80キロぐらい走っちゃうんですよね。
そうなんですね、スポーツも万能で。 でもいいですよね、それすごい記念になりますよね、夫婦のお二人でできるとか、私運動ダメなんで絶対ダメです、ね、
やってみると意外と、
うん、いや私は
3キロマラソンぐらいでいいよ、
ね、そうです、
3キロ町内会とかね、
そうですね、高校の時一応5キロ走ってましたけど、う
んうん、あれ5キロ
5キロだったよ、
毎年やってましたね、
毎年やってるんですけど、それでも結構順位は下の方だったのですごいなって思います。
いやまあ最後にというかもうあれなんですけど、なおさんの何ですかね、これからの人生のモットーといいますか、今までやってきたずっと自分の中で大事にしてることを教えていただきたいです。
はい、私はやりたいことは全部やるっていうのがモットーです。今までもやりたいこと全部やってきて、でこれからもやっていこうと思ってて、やっぱ皆さんもいっぱい何でもやってみて、でその中から自分が好きなものを選んでいって、最後に残っていくものを大事にしたらいいのかなと思ってるので、私もそういう風にしていこうと思います。
ありがとうございます。本当に理系の先輩としてお会いできる機会が少ないので、私も奈緒さんに見習ってやっていきたいと思います。それではですね、お時間が来ましたので、次の曲の曲紹介をお願いします。こちらは奈緒さんが選ばれた、
はい、
なぜこの曲を、
2年前にホノルルマラソンに、死ぬまでに一回をやっておきたいっていうのでホノルルマラソンに行くっていうのを目標にしてて、でそれに出た時に、練習の時にずっと聴いてた曲です。
へ
で、これ行った時にプロポーズもしてもらったので、
すごい思い出の曲ですね、
はい、思い出の
曲で、
この放送録音が残りますんで、
あ、そうなんですか、
もう一生の思い出にしてください、
はい、
はい、それでは、曲紹介の方をお願いします。
はい、小袋で君という名の翼。
コミュニティラディオ天神トリプルセブン、
小袋で君という名の翼でした、
はい、はい。
ということで、もうお時間が迫ってきてるんですけれども、どうでした、今日ラジオ出られて。
楽しかったね。
緊張しました
お一人ずつ感想を伺っていきたいと思います。
そうですね、
はい、じゃあ両手さんから。
いや、これもずっと言ってますけど、やっぱりいろんなことにチャレンジして、一つの自分の中での経験であり学びなんで、本当に呼んでいただいた成田さんにはとても感謝しております。
これ僕からの結婚プレゼントっていうことで、人の金、人の会社の金を使って僕は1円も出さずに結婚プレゼントできるという素晴らしいスキームで、
最高のプレゼントですね、
はい、ありがとうございました。なおさんどうぞ。
はい、緊張したんですけど、こうやって皆さんと出会えて、こういうなんか人脈がまた広がったのも来てよかったなと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。コメンテーターの成田さん、まあ、総評じゃないですけど、うん、お願いします。
いや、僕この2人を呼んだのは、はい、まあ、ぜひ参考にしてほしいなっていう、うん、で特に、今27歳ぐらいじゃないですか、26歳か、
はい、
うん、僕そのあたりって一つの目安にしてほしいなと思ってて、
はい、
社会人になって、まあ、1万時間で、はい、まあ、何かのプロになるって言われてるんですけど、うん、まあ、ちょうど1万時間くらいじゃない今2人とも。でそこからいろんな応用が始まってくるんですよ、
はい、
そこまではどっちかというとその、まあ、上司とか先輩に言われた通りに仕事するっていうのが中心になって、うん、そこまでそうやって人にの言われたことにちゃんとやってるから、うん、応用できる引き出しができてて、
はい、
28歳9歳で羽ばたけるわけですよね、
うんうん、
で、まあ、こういうとこを目指してほしいっていう、まあ、模範的な、
はい、
しかもちょっとねプライベートの方でもちょっといろんなことやってたり、まあ、エネルギーがちょっと著しくすごいっていうところですね、まあ、参考にしてほしいなと思って読みましたんで、
はい、
まあ、その辺を感じていただけたんであればいいかなと思います。
そうですね、ありがとうございます。じゃあ学生から、
学生から、私本当にここにいらっしゃる方もなかなか理系の方がいらっしゃらなくて、
うん、
こういうふうにその会えたっていうのはすごい貴重な経験になりましたので、本当にありがとうございました。
理系女特集とかやったらいいかもね。
あ、そうですね、
なかなか面白い。
ノーちゃん友達呼んでよ。
はい、います、いっぱい、
ね、
はい、
会いたいです、
うん、陸上特集やったら北さん喜ぶかもね。可愛い女の子、しかもさ、なおちゃん世代で可愛い女の子どんどん連れてきてもらってさ、で北尾幼児が元気出るっていう、
はい、いないところですごい言われてます北尾さん。でも私も文系なので本当に全然ダメなんです、うん、理系が。でもすごい今お話聞いててもすごい面白いなって思ったので、ぜひなんかもっともっとお話いろいろ聞きたいなって思いますね。
じゃあ阿部さん、それを企画してください。理系女特集を、
理系女特集を、うん、
理系女特集、私がいるまでの間に、
うん、そうですね、うん、企画書を出しましょうか。
企画書
はい、
はい、ありがとうございました。そうですね、私、まあ、来年から社会人になるんですけど、まあ、26歳っていうのを節目っていうことで、まあ、自分の中でもしっかりとそれを区切りつけていきたいなって思いますし、まあ、まだちょっとフラフラしてるのでいろんな方にこうビシバシ叩かれながら成長していきたいなと思うので、このご縁を大切にビシバシお願いします。はい、
これあと30秒ですか。
そうです、はい、まあ、そうですね、まあ、来週は北九州の放送になるんですけれども、はい、うん、まあ、300回直前の
直前放送ですね、
本当なので、うんうん、ぜひ皆さん聞いてください、はい、来週は北九州ですね、はいはい、
じゃあ今から反省会兼りんちゃんの内定いくつか獲得決めて、
ありがとうございます。
ランチに行きますんで、
ましょう、ありがとうございます。
ミトキッチン福岡店行きますんで、着戦でしょ。ミトキッチン福岡店今から行きます。
ありがとう、はい、じゃあ皆さん、はい、今日はありがとうございます。カメラに向かって手を振りましょう。じゃあさようなら。
さようなら。